一咕噜白的羊一大缸啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
あやとしおはようございます。2011年7月10日 FM 水谷放送愛称 FM ピカウシ第123回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局ではアイヌ語を交えてお送りし、進行は私茅野史郎が担当します。神戸市長田区の FM ワイワイと同時放送でお送りし、帯広市民ラジオでは録音により第3日曜日の放送並びにインターネットラジオでも聞くことができます。また FMYY で配信しているインターネットラジオではこの放送をリアルタイムで聞くことができます。イランカラプテートは初めまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。本日の2部隊の様子ですが、ちょっと薄曇りというような天気です。先ほどからちょっと太陽が出てきた、そういう天気です。関東や中部地方では梅雨明けはどうでしょうか。もう少しで梅雨が明けると思います。アイヌ語では7月のことをモニヨラと言います。それでは1時間お楽しみください。
本日一つ目のニュースは、6月18日付北海道新聞より、アイヌ民族衣装で議会質問。十勝管内浦幌町議会で6月17日、4月に初当選した同アイヌ協会浦幌支部支部長の佐島正樹町議が民族衣装を着用して一般質問に立ち、アイヌ民族に関する町の政策を正した。同協会や町議会事務局などによると、議員がアイヌ民族の衣装で質問するのは、国会、同議会、道内市町村議会を通じて初めて。佐島氏は、当選証書を交付された4月27日、十勝に住む仲間のために議会の場でアピールしたい、と、同僚議員12人に衣装着用を要望。町議会が2007年にアイヌ民族を先住民族と認めるよう、国会に求める意見書を可決したことなどを踏まえ、議会運営委員会がアイヌ民族関連の質疑の時間に限って認めた。会議規則では、議員にも傍聴者にも帽子と街頭の着用は禁じているが、例外とした。佐島氏は、町はアイヌ民族政策をどう考えているか、などと質問。終了後、聞きたかったことは大体聞けたが、こちらも緊張した、と話していた。続いて、二つ目のニュースです。6月21日、北海道新聞より、アイヌ料理店活気再び、東京、新宿、春頃。道外では珍しいアイヌ料理店が東京都新宿区に開店し、6月22日で1ヶ月を迎える。立ち上げたのは、同胞たちの憩いの場として惜しまれながら、2009年11月に同中野区で閉店したレラチセの元従業員。仲間の協力も受け、再起への思いを結実させた。現在、道外では唯一のアイヌ料理店と見られ、首都圏のアイヌ民族ら多くの客で賑わっている。経営者は、釧路市出身でアイヌ民族の宇佐照代さん。店名の春頃は、アイヌ語で食べ物に困らないという意味だ。デラチセの1994年の開業前後から、宇佐さんは母、タミエさんと共に関わり、長く店で働いた。経営難で閉店して以来、このまま辞めてしまっていいのか、との思いを抱き続けていた。今回、知人が経営していた焼き鳥店を居抜きで譲り受けることになり、5月22日に開店にこぎつけた。約20席のこじんまりとした店舗だが、JR 中央線大久保駅前の好立地で、夜を中心にランチタイムも営業、30人以上訪れる日もあるという。メニューは、鹿肉のステーキや鹿丼のほか、伝統料理の汁物、おはう、団子の芋しと、餃子ニンニクの餃子などの創作料理も含め、約30種類で、道産食材が中心。ふき、うどなど、季節の味覚も揃える。 開業には同胞たちも手弁当で協力した。店内に並ぶヒノキ製テーブルは、千葉県君津市でアイヌ民族交流施設カムイニンタラを開く浦川春蔵さんの手作りだ。札幌市の版画家結城浩二さんが描いたアイヌ文様が店のシャッターを彩る。首都圏のアイヌ民族らで作るペウレ歌りの会の石川陽子会長は、仲間が集まれる場ができて嬉しい、もっと大きな店になってと期待する。宇佐さんは、デラチセ時代の仲間がたくさん来てくれて心強い、長く続く店にしたいと話す。春頃は新宿区百人町 1-15-3、 電話番号 03-3366-6400、 営業時間は平日午後5時から午前0時、ランチタイムは午前11時半から午後2時、不定期。続きまして3つ目のニュースです。6月28日付北海道新聞より、アイヌ政策、象徴空間に知恵集めて。政府のアイヌ政策推進会議、座長枝野幸男官房長官の作業部会が最終報告をまとめた。胆振管内白老町に設置する大規模公園、象徴空間について、アイヌ文化の振興、国民理解の促進、将来の連携、共同の拠点となるナショナルセンターとして整備するとした。省庁横断で実現するため、新法の必要性にも触れた。これまでアイヌ民族側が求めてきた内容をほぼ盛り込んでおり、評価できる。着実に実現したい。ただ、アイヌ民族政策の中で象徴空間整備は初めの一歩に過ぎない。アイヌ民族を先住民族と認めた国会決議は、先住民族が名誉と尊厳を保持し、その文化と誇りを次世代に継承していくことの重要性を謳った。しかし、道外居住者を対象にした初の全国調査では、厳しい生活の実態も明らかになっている。改めて民族の苦難の歴史を思い、共生の環境づくりを進めなければならない。象徴空間は文化施設のほか、体験・交流活動の拠点とも位置づけられた。具体的な内容や工程には触れず、今後の課題として新たな部会を設けて作業にあたる。日本では前例のない施設である。国は整備主体としてしっかりと取り組んでほしい。省庁の垣根を越えて一体で推進することが特に大事だ。またアイヌ民族側の積極的な関わりが極めて重要になる。自分たちがしたいこと、知ってもらいたいことを民族の意見としてまとめ反映させたい。そのための仕組みを考えてほしい。既存の施設や制度との連携も課題だ。国土交通省は道内各地で伝統的生活空間、いよる再生事業を行っており、成果も上がっている。他に日高管内ビラトリ町の伝統工芸振興、釧路市の阿寒湖温泉アイヌシアター建設といった取り組みもある。一方、民間では装飾品や音楽の分野などで様々な活動が広がっている。若者や主婦らの間ではアイヌ文化を発信する側にも、それを受け取る側にも新しい感覚が育ちつつあるようだ。拠点とは言っても一箇所集中では多様なアイヌ文化を守ることにはならない。作業部会は共生空間を扇の要と位置づけた。それにふさわしいセンター機能のあり方に知恵を絞ってほしい。専門知識を持った担い手を育て、職場を提供することも拠点として果たすべき大きな役割だろう。シロさん、ここまでの記事の中でコメントをお願いします。
はい、内閣官房長官を座長とするですね、アイヌ政策推進会議の報告書が北海道新聞の社説でですね、出ておりましたけども、この中でその象徴的空間が白老に決まったと。そして今後のいろいろな政策が実施予定ですけども、なるべく早くですね、その何て言うんでしょうか、政策が実現できることを期待しております。
はい、ありがとうございました。では続けて記事を紹介します。本日4つ目の記事です。6月28日付北海道新聞より、知世の無事完成祈って、イオル再生、二部谷で知人祭。財団法人アイヌ文化振興研究推進機構が進めるアイヌ民族の伝統的生活空間イオル再生事業の一環で、伝統家屋知世を新築するため二部谷の建設予定地で24日、知人祭が行われた。 同アイヌ教会ピラトリ支部の会員らがカムイのみを行い、大地の神に酒などを備えて滞りなく建設を終えられるように祈った。ピラトリ町でのイオル再生事業は2008年度から行われている。文化伝承の拠点となるコタン集落の復元は中核事業で、知世の新築は5棟目、9月頃に完成予定だ。各知世の役割は異なっており、今回は織物や刺繍といった女性の手仕事を再現、体験できる場として活用していく考え。木村秀彦支部長は、今後も先人の奥深い振る舞いや精神を受け継ぎ伝えていきたいと話していた。5つ目の記事です。7月8日、北海道新聞より、先住民族、首都圏に生きる。映画、東京アイヌ、16日から浦川大黒座にて上映。宇梶さん講演会、17日に。首都圏に住むアイヌ民族を追ったドキュメンタリー映画、東京アイヌが、7月16日から、町内の映画館、大黒座で上映される。これに合わせ、同映画の発案者で、出演者の小笛作家、宇梶静江さん、浦河町出身が、7月17日午後4時から、浦河町総合文化会館で講演会を開く。いずれも、北海道アイヌ協会浦河支部などの主催。映画は、宇梶さんが、民族の今を映画に残して、と発案し、アイヌ民族十数人のインタビューで構成。昨年12月から全国で公開されており、今年3月に新日高町で1回限り上映された。前売り1000円、当日1500円で、大黒座や浦河町立図書館で販売中。上映は午前10時、午後1時半、午後7時からの1日3回で、7月22日まで。問い合わせは大黒座、電話番号0146-22-2149へ。宇梶さんは千葉県在住で、今年3月に吉川英治文化賞を受賞。講演では、東京でアイヌ民族であることを公表しながら、民族の文化を大切にしてきた生涯などについて話す。会場では、午後3時半から、宇梶さんの小笛作品も展示される。入場無料。問い合わせは、北海道アイヌ協会浦河支部、電話番号0146-22-5795へ。さて、以上が本日の記事ですが、シローさんコメントお願いします。
はい。東京アイヌという映画がですね、まあ、16日から浦河町の大黒座で上映されるというニュースございました。皆さんもぜひ見てください。私もまだ見てませんので、ぜひ浦河まで足を伸ばして見てみたいなと考えております。
はい、ありがとうございました。担当は仙石由子でした。
ワイワイガヤガヤのコーナーです。本日のテーマは海についてです。それではまず自己紹介をお願いします。どうぞ出演者、私、茅野史郎です。
はい、大野哲人です。おはようございます。
続けて仙石由子です。よろしくお願いします。
はい、まあ海と言いますとですね、7月にはその海の日といって祝日まで、まあ、設けられているわけですけども、大野さんと仙石さん、この海ということで、特に小さい頃から大きくなってでもいいですけど、記憶に残っていることありますか？どうぞ。
はい、まあ、自分個人の話しますと、私は香川県、四国ですね、四国の香川県で生まれて、もう1歳で岡山県に引っ越しました。瀬戸内海を挟んで反対側ですね。そこで高校出るまで育ったんですが、親の実家がですね、香川県ですから、私が子供の頃はですね、夏とか正月には、当時その宇高国道フェリーというんですけどね、その瀬戸内海を横断するフェリーで、毎年もう本当に あの、親と一緒に里帰りして、あの、自分、じいちゃんばあちゃんがいるところに遊びに行ってたんですね。だからその時見た、その瀬戸内海の、あの、風景っていうのは今でもやっぱり、あの、覚えてるし、私にとっての、まあ、まず、なんていうか、身近な海ってやっぱ瀬戸内海ですからね。時々里帰りするけど、やっぱり海を見たくなります。で、やっぱりあの、北海道の海ね、太平洋とかも素晴らしいんですけど、なんですか、やっぱりその、瀬戸内海は瀬戸内海の独特なね、あの、海の景色がですね、やっぱりいいなと思いますね。やっぱ島がいっぱいあってね。やっぱ違いますね。
はい。
どうぞ、先生どうですかね。
はい。
今あのね、大野さんの香川県でしたっけ、
そうですね、生まれは香川県です。
生まれは香川県ということで。まあ、先日は確か東北出身でしたよね。
そうですね。小さい頃はですね、夏になると、父が仕事をこう、何日間か休んで、毎年海水浴に行くのが、年中行事でしたね。小さい頃は車を持ってなかったので、鉄道、国鉄に乗って、内陸の盛岡というところから、宮古とか、今回、震災で津波の被害を受けたあたり、本当に小さい頃はお世話になってました。で、よく、うん、あの泳ぎに行ってた浜とかがあのニュースの中で被害を受けた映像として出てくるので、うん、ちょっとこう心が痛むあの映像が今回ね、たくさん目に触れることがありましたね。はい。
まあ私がですね、海の記憶っていうと子供の頃ですね、ちょうどこの猿川の河口のところに富浜ってあるんですよ、富川周辺、
ね、はい、
でそこへこう行ってなんかスイカ割りをねなんかやったっていう記憶がね、これ去年も話してた気がするんですけども、あのそういう記憶がありますね。あの私の兄弟といとこたち何人かであの富川まで行ってですね、そういうふうにやったっていうのが記憶かな、ちっちゃい頃は。あとは、うん、あの春たちってありますよね。
あ、ありますね。うん、
あれ静内でしたっ
け、はい、現新日高町
ですね。ああ、そうですね。今は新日高町ですけど、昔は静内町って言ったんですけど、その春たちっていうところに行って、あの潮干狩りっていうのかな。
あさり浜ですか、も
しかして。わかんないな。
あさり浜っていうあの名前の浜があって、そこでかあの潮干狩りに
行きますよね。それが小学校の時、バスを1台あの用立てて、
うん、
全校生徒だって5、60人ですから、全員で行ったかどうか、バス1台で乗り切れるんだから、まあ、多分全員で行ったのかな、それとも3年生、4年生だったか、ちょっとよく記憶してませんけど、なんか、宿借りたとかね、そういうのを見て、おお、なんでこんな貝殻くっついてんだろうなというね、素朴な疑問を持った方があります。あと、カニなんかをこう捉えて、袋の中に入れて持ってくる人いるんだよね、
はい、
で私はやらなかったんだけど、うん、そのうちカニがだんだん泡吹いてきて、
そうですね、
気の毒だよ、
臭くなって私も小さい頃よくやってましたね。
ね、あれ持ってきて食べるわけでもないですね。
なんとなくね、取ってしばらくか飼ってるんですけどね、
うん、だってあれ海の中へずっと水の中に入れるとカニなんかあれ窒息するんでしょ、本当。
ああ、そうなんだ。
入りっぱなしだと、
うん、
いわゆる磯ガニですか。
うん、そうそう。
どうなんでしょう。まあ、入りっぱなしだとダメかもしれない。
あれ、たまにね、こう、顔出して息してるんですよ、きっとわかんないけど。それ、水の中でずっとビニールに入れてさ、
うんうん、
バスの中でこう、吊るしてると、なんかそのうち、こう、苦しそうにして。
ああ、そうですね。
まあ、そんな記憶なんかありますね。うん、はい。まあ、それとですね、まあ、海水浴とか、そういう、海で遊んだ記憶のほかに、そのキャンプなんていうのはどうですか、あのやったことあります、海で。大野さんはどうですか。
岡山で小学校の時、あの海の学校っていう名前の宿泊旅行ですね、あの研修旅行っていうか、確かなんか海の近くでキャンプみたいなのやったような記憶があります、
ね、ああなるほどね。
あとあのボートをみんなで漕いだりとか、ね、
うん、なるほど、
やりましたね。
まあどうでしょう、瀬戸さんはキャンプはやったことない。
そうですね。あの、大体温泉施設に泊まったりとかしてたので、キャンプは、あの、海辺ではないですね。山の中のキャンプはしたことありますけど。うん。
はい。まあ、それと、あと最後にですね、その、アイヌ民族は、その、川と海をどういうふうに捉えてたかというような話をちょっと大野さんにしていただけないかな
と。捉えていたかって、なかなか、うん、
まあ、漠然とした質問なんですけども。まあ、
まあ、アイヌ民族にとってって話になると、やっぱその、 なんかやっぱ地域の差が問題になると思うんですよね。
まあ、例えば猿川だったらどうですか。
やっぱり新潟の人たちにとって海ってのはどうですか。ちょっ と少し離れてるから、あの車で行ったらどうですか。海から
20キロぐらいは
30分ですか、
うん、そうですね、20キロぐらいは離れてますよね。
あまり身近な存在じゃないですよね、
うん。まあ、私なんかはね、まあ、今は道路あるからですけど、もし100年150年前だったらあの川が交通路だったんじゃないかなという、そういうようなイメージがあるんですよね、うん。だから丸木舟で下ったり登ってきたり、
は
い、まあ、そういう意味では重要なその交通路だったんじゃないかなという、
川ですか、
川ね、うん。でもちろん海の方もかつてはその外洋船もあったっていうから、で交易だって多分ね、あのなされてたから、そのまあ今でしたら、農業用水とかいろいろ、あと洪水が起こらない治水をきちっとするとかね、そういうものが川だけど、昔どうだったのかななんてね、ちょっと思いを馳せるというかね、そういうのはありますけどね。
私の住んでいる様似町はここから2時間ちょっとですけど、まあ、有名なエリモント内ですね、はい、海が近いところですよ、漁業の町です、ね。だからそこのアイヌ文化もやっぱり海と密接な関係があるわけですね、うん。例えば昆布を使ったアイヌ料理とか、
あ、なるほどね、
あのチタタプというあの鮭の頭とかを叩いて作る、うん、あのたたきみたいな料理ありますよね、アイヌ料理、はい、あの北海道中どこでもあると思うけど、やっぱり地方地方で微妙な作り方が違って、サマニだと昆布を入れるんですよ、うん、焼いてあのパリパリした昆布を砕いているんです、
うん。
そうすると生臭さが消えて食べやすくなったりするんですよ、
うん
うん。そういうのもあるし、あのやっぱり、うん、あのタラを使った料理とかね、そういうのもありますし、
ね、
ね、
やっぱり海のこうコタンと山のコタンとちょっと違う文化があったんですよね。
やっぱあるんじゃないですか。
まあ、手に入る食材が違いますからね。
です
よ、ね。よく茅野茂先生もね、あの煮豚にアイヌは山のアイヌだってよく言ってた。
そうそう。
やっぱりいろいろね、あのもう歌が踊りからも違うとかそういうことも言われたりするし、やっぱ違うんでしょうね。
まあ、あとうちの父が生前によく言ってたのは、その夏場になると千歳にね、鮭を取りに行ってたと。
へえ。
だからえ、そうです。特にね。抜き別地区の人が実際に千歳の方にこう夏の間鮭を取りに行ってそのまま定住したっていう人の子孫がいるんですよ。だから抜き別地区の人と親戚っていうか、その親戚、まあ先祖ではつながってるんですから、まあ親戚ですよね。そういう人たちが今現在でも千歳に住んでるということなので、このビラトリ町の抜き別地区と千歳地区は非常にその人的交流という意味ではそのつながりの深い地域なんですよね。
千歳に鮭を取りに行くというのは千歳の川に取りに行くんですか。
そうです、そうです。
あ
そこ千歳川っていうのはすごい鮭が遡上する川なんですよね。でいっぱい取れるんです。
猿川より取れる。
そう、猿川っていうのはねそれほど鮭取れないんですよ。だから川によって鮭がいっぱい遡上する川とそうじゃない川とがあるんですよね。まあそんなことは私の父にその人的交流っていう意味で聞いたことありますけども、はい、今日はですねちょっとあのワイワイガイガイのテーマは海ということで、海と川についてお話をしました、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。茅野茂、二風谷アイヌ資料館からのお知らせです。この資料館には、初代館長の茅野茂さんが収集した4000点余りのアイヌの民具や、外国の少数先住民族の貴重な資料が展示されています。また、この館が所蔵するアイヌ関係資料202点が、国の重要有形民族文化財の指定を受け、常設展示しております。茅野茂、二風谷アイヌ資料館では、公式ホームページを2009年の7月5日に開設しました。当館では独自のホームページを作成し PR に努めております。なお2010年7月には文化庁が作成したアイヌ伝統文化資料コンテンツを上記ホームページで公開しております。
茅野茂、二谷アイヌ資料館でご検索ください。
アイヌダックアイヌランド、はい、アイヌワンポイントレッスンです。アイヌダックアイラマンロー、アイヌ語を覚えましょうというジングルで始まりました。今日も楽しく簡単なアイヌ語を勉強したいと思います。今日は第85回目となります。オーノセツヒトセコロクレヘアン、私はオーノセツヒトと申します。よろしくお願いします。
クレヘアナクネ、戦国ユーコネ、戦国ユーコです。よろしくお願いします。
アラヒロキセコロクレアン、クレヘアン、私の名前はアラヒロキです。よろしくお願いします。
はい、今日はこの3人で、やらせていただきます。で、今日はですね、また簡単なアイヌ語の会話を練習して、簡単な言葉を一つ二つ、覚えたいと思います。で、今日はですね、先ほどのワイワイガヤガヤで話題になりました海に関係するアイヌ語の簡単な会話にしました。ですね、これも会話の形になってますが、最初ですね、私が読みますんで、順番にそれぞれ、読んで練習してみてください。
はい。
では行きます。一行目から行きます。ヌプリさんが、ヌプリタ山のことですね。ヌプリさんがこう言います。アトゥイクヌカンルスイ。
アトゥイクヌカンルスイ。
アトゥイクヌカンルスイ。
アトゥイというのはですね、海ですね。海を私は見たいと言ってます。アトゥイクヌカンルスイ。次、ノチウさんです。ノチウさん、星のことです。ヤクンピシタサパンロ。
ヤクンピシタサパンロ。
ヤクンピシタサパンロ。
ヤクン、それならばピシタサパンロ。浜に降りましょうと。まあ、浜に行きましょうということですが、まあ、アイヌ語だと普通は浜に降りましょうって言うんですね。そして、ヌプリさんはこう言います。ピシタコンプサッケアン。
ピシタコンプサッケアン。
ピシタコンプサッケアン。
浜で昆布干しをしていますよと。ピシタ。ピシタの浜のことです。ことですね。ピシタ、昆布さっき、昆布というのはですね、昆布のことです。日本語の昆布は、このアイヌ語と同じで、昆布。まあ、アイヌ語から日本語に入ったとも言われてますが、まあ、同じ言葉です。まあ、昆布って言ったり、昆布って濁ったり、両方ですが、アイヌ語でも昆布って言います。で、昆布干しをやってますよと、言ってるわけですね。そして次、カニカ、クサッケルスイ。
カニカ、クサッケルスイ。
カニカ、クサッケルスイ。
カニカ、クサッケルスイ。私も干したいです。というふうに言ってます。で、まあ、この辺、日高地方はですね、昆布の名産ということで、非常に、まあ、有名なわけですが、まあ、この、日高地方の西部、ビラトリ、まあ、ビラトリ町は、ま、海がないですけど、浜に降りたところ、海に降りたところ、まあ、日高町ですか、紋別町級。昆布、やってますか？どうなんですか？この辺はやってますか？
どうなんでしょう、ね、あまり。
どちらかというと、日高の東部、要するに、襟裳岬の方ですね。そうですね。寄りのところは有名なんですね。襟裳町、そして私の住んでいる様似町。それから、まあ、浦河、三井。
そうですね。
あと、静内、まあ、現新平和町でもやってますね。はい、あと、ニカップとか紋別でも、まあ、なんか少しはやってるとは聞きますけど、あんまり本格的ではないみたいですが、もう、たまにじゃ昆布干しになってます。今日は天気のなんだろうね、天日干しなんで、外で干しますから、天気が悪い日は昆布取りやりません。ですから、今日はちょっとやってるのか、やってるかもしれないですね。そろそろ始まる時期です。
そうですね。
昆布干しやってます。昆布干しやったことありますか、お二人。
はい。
昆布干しないですね、やったこと。
見たことはないですか。
見たこともないです。海に行ったら、海岸線になんか落ちてるのは見たことがありますけど、実際干してるのとかは見たことないですね。
なるほど。もうこの時期になるとね、夏の風物詩なんで、本当に天気の日だった。いい日だったら、浜で大人から子供まで、老若男女みんなでワイワイながら、
昆布干し。
黒いものがバーッとね、並んでますよね。
日高地方の風物詩ですね。
そうですね。
戦国さん、どこで昆布干したんですか？
襟裳町にいたので、朝出勤前に一仕事みたいなお手伝いさせていただいてますね。
ああ、なるほど。はい。ね、この浜を見ながらね、汗をかいて、
そうですね。
おにぎりを頬張ったりね。
うん、
ね。なかなか気分がいいですね。
いいですよ。
昆布欲しい。
うん、昆布欲しいで作業しつつなんか気分はでもちょっとピクニックみたいな感じの気分で。
で、まあ、この昆布干しなんですけど、ちなみにですね、こういうのも漁業券というのがありまして、北海道に旅行にいらっしゃる方、浜をちょっと走ったりしてたら、昆布があったりしますけど、それ取って持って帰ったら、厳密に言うと法律違反になりますので、密漁になってしまうんで、これちゃんと漁業権があって、ちゃんと権利持ってる漁師さんじゃないと拾ったり取ったりできないんですね。
うん、
あ、じゃあ浜に打ち上げられてるのを見つけたからって言って拾って持って帰ると、
はい、それは、はい、よろしくお願いします。
アウトなんですね。
はい、
あ、な
のでお気をつけください。
はい、
拾い昆布とかもね、ありますもんね。漁師さんたち拾って干したりもしてます。
漁師さんが拾取ったのを手伝って干すのは問題ないです。
それは問題ないですね。
それは問題ないですね。取る権利はない、ね。干すのは別にいいんですよ。そういうのがあるんですね。
はい。
なるほど。
はい。ではですね、この会話をですね、ちょっと練習してみようと思いますので、仙国さんと荒さんとで、じゃあ、仙国さん最初で。
ぬぷり。
はい、ぬぷりさん。
はい、
じゃあ、後を。気持ちを込めて。
気持ちを込めて。はい。
楽しく。
はい。
はい。ちょっとやってみてください。
はい、じゃあ行きます。
はい。
あついくぬかんですい。
やくんピシタサパンロ。
ピシタコンプサッキャン。
カニカクサッケルスイ。
はい。
はい。
海を私は見たいですと。それならば浜におりましょう。で浜で昆布干しやってますよと。で、私も干したいですと言ってます。はい。ではですね、私と仙国さんとでじゃあやってみましょう。
はい。
はい。で、私が最初見ます。
はい。
いきます。あついくぬかんですい。
ヤクンピシタサパンロ。
ピシタコンプサッケアン。
カニカクサッケルスイ。
はい。
うん、
では、アラさんと私とでやってみます。はい、アラさん最初に読んでください。
はい。じゃあ行きます。アトゥイクヌカンルスイ。
ヤクンピシタサパンロ。
ピシタコンプサッケアン。
カニカクサッケルスイ。という感じで、まあ、海を私は見たいです。なら、それだったら浜に降りましょう。浜で昆布干しをしてますよと。で、私も干したいですと。いう、まあ、会話になってるわけですね。はい、で、まあ、この、あといっていう言葉、これはまあ、よく出てきますが、まあ、海を指すアイヌ語です。あとい。
はい。
で、あといじゃなくて、あといっていう発音になりますね。
あとい。
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 ぬぷりさんの最初も、あといじゃなくて、あといって
言われてるんですね。あといです。
あといです。あといっていうのに音似てますね。あとい。
あとい。ああ、そうですね。で、普通この、あといのトゥーっていうのはですね、トに丸で、をつけて書く、アイヌ語の特殊な発音です。トにちっちゃいウも、ウでもいいんですけどね。あとい。あといじゃな、あといでもないし、あついでもない。あとい。
あとい。
あとい。
そうですね。あとい。という、まあ、これ、アイヌ語の独特の発音なので、気をつけていただけたらと思います。あと、まあ、このコンプ、昆布。これね、アイヌ語でも同じに昆布だと。いうことは、ぜひね、覚えておいてください。
はい。
ということで、今日は、海、あとその昆布のですね、の出てくるアイヌ語の簡単な会話を練習しました。これで、今日のアイヌ語ワンポイントレッスンを終わります。
ついぬはうんこれやん。
また聞いてください。
インタビューのコーナーです。本日のお客様は、カリフォルニア州立大学チコ校の大学院生であります、小池幸子さんです。小池さんはアメリカにお住まいの方です。おはようございます。
おはようございます。
まず小池さんのご出身地はどちらでしょうか、教えてください。
はい、横浜出身です。
横浜はどちらですか？
横浜の大船の駅の近くです。
あ、そうですか。
はい。
まあ、女性にお年を聞くのはちょっと失礼だっていう、アメリカではそういう習慣あるんですが、日本では聞くんですけど。
はい。
差し支えなければ教えていただけますか。
はい。今年、25歳です。
はい。わかりました。まだお若いですね。
ありがとうございます。
はい。それではですね、カリフォルニア州立大学のチコ校で、まあ、大学院で学ばれてるわけですけど、その専攻を教えてください。
はい。専攻は人類学なんですけれど、特に博物館学を中心に勉強しています。
なるほど。その博物館学っていうのはどういうような学問なんでしょうか。初心者の方にも分かるように教えていただけますか。
まず基本は博物館の生い立ちから現在までの歴史、そして博物館の運営から、 展示方法すべてですねについて勉強します。
なるほど。まあ特にですね、そのアメリカのこのカリフォルニア州立大学チコ校を選んだ理由っていうのはあるんでしょうか。
あ、はい、特にこのチコ校というのは博物館学に力を入れていまして、とても充実したカリキュラムがあるんですね。
なるほど。
はい。
まあそれが選んだ理由だということです。
はい、そうです。
どなたかに勧められたとかそういうことだったんでしょうか。それとも自分で調べて。
はい、大学院進学を決めたときに、いろいろな学校を、博物館学を中心に、はい、調べまして、この学校に決めました。
なるほど。ちなみに大学はどちらのご出身なんでしょう。
北イリノイ大学といって、はい、イリノイ州の大学です。
なるほど。そのイリノイ州の大学のときには、その学部はどういう学部だったんですか。
あ、人類学でした。
あ、人類学。
はい。その時は特に考古学を中心に、はい、勉強してました。
なるほど、わかりました。それでは次に進みますが、アイヌ文化へ興味を持つようになったきっかけを教えてください。
はい、そもそもアイヌ民族に関しては中学の時の歴史でちょこっとだけ少しだけ勉強したんですけれど、あまり知識がなくて、そしてアメリカに渡った時に北米インディアン、先住民族の人たちと触れる機会がありまして、その時に日本にも先住民族っていたなと思って勉強するようにもなりましたね。
なるほど。その北米インディアンというのはどういう種族のインディアンですか。
私の特にカリフォルニアだったんですけど、マイドゥ族という、はい、ちっちゃい先住民族です。
なるほど。全体の人口はどのぐらいある民族でしょうかね。
今現在4000を切ってると思いますね。
なるほど、
はい、
4000人、
はい、
じゃあ結構小さいグループですね。
はい、本当に小さいグループです。
そのマンディ族、
マイドゥ族ですね。
あ、マイドゥ族、
はい、
言葉なんかどうでしょうか。継承されてますかね。
それが今現在はされていないんですね。本当にお年寄りが少しまだ知っているという状態ですね。
なるほど。そのマイドゥ族のその言語復興の活動なんかはいかがですか。
はい、現在始まったところで、特にお年寄りが中心になっていますね。若い子は未だに興味がないといった状態です。
ああ、じゃあもう日常会話は英語のみという。
あ、はい。
なるほど。そうしますと小池さんはそのマイドゥ族に対して何らかの働きかけをしようと考えてますか。
はい、今現在実は彼らと博物館を立ち上げようというプロジェクトをやっているんですね。それが3年間の、はい、プロジェクトです、はい、
それは大学院で学習しながらということですか。それとは別のプロジェクトで。
いや、きっかけは大学院の1クラスの一つの授業の一環だったんですけれど、その授業が終わってからもこの継続しているプロジェクトです。
なるほど。そうすると、まあ、研究もしながらそのプロジェクトに関わってそのマイドゥ族の言語継承、
はい、
その他をお手伝いしていると。
はい、はい、そうです。
何人ぐらいのプロジェクトですか。
今現在中心になって働いているのは私とこのマイドゥ族支部みたいなセンターがあるんですけれど、そこの本部の人たち 5,6 人ですね。
なるほど。それはそのマイドゥ族の出身の方がやってると。
はい、あ、はい、そうです。
なるほど。もう例えばそのアメリカ人、まあ、いわゆる白人というのか分かりませんが、そのアメリカ人も手伝っている、その小池さん以外に。
いや、実は手伝っていません。はい、もともと教授からは、まずこの授業の一環がこの地域に根付いた博物館ということで、
はい、
そのいろいろなこのマイノリティのグループと組んで何かをしなさいという授業だったんですね。それで私が彼らのグループを選んだんで。
ああ、それは授業の一環として、はい、そのマイドゥ族と一緒にやると、
はい、そうです。その延長線なので他のまだ白人は関わっていないんですね。
なるほど、
はい、
ちょっと話を進めてまいりますが、
はい、
まあ、昨日ですね、ちょっと私が館長を務めている茅野茂新谷アイヌ資料館でですね、小池さんといろいろ、まあ、逆に私はインタビューされる立場でお話したんですが、
はい、
なんか白尾のアイヌ民族博物館で30日間、
あ、 はい、
研修されてたっていうお話あったんですが、
はい、
その辺のいきさつと、
はい、
どういうような内容だったか教えていただけますか。
はい、あのいきさつはですね、まずこの大学院のプログラムで最低1ヶ月以上の、あの研修をやらないといけないんですね、博物館で。
なるほど。
はい、それで、今回この私の研究論文のテーマがあのアイヌ民族だったので、向こうの博物館と連絡を取りまして、
はい、
はい、許可をいただきました。
あの実習はどうでしたか、内容は。
はい、とてもとてもあのお世話には楽しかったです。あっという間の30日間で。
実際に踊りなんかもやったんでしょうか。
いや、踊りはあの習わなかったんですけれど、
はい、
あのアイヌ民族の抗菌でしたっけ、ムックリを、
はいはい、
あの学ばせていただきました。
じゃあもうムックリは弾けるようになりました。
あ、はい、まだあの見習い程度ですが。
なるほど。まあ実際その学園について、その博物館 の、
はい、
あの実際の仕事にも何か携わったんでしょうか。
そうですね、あの白老の博物館は3つの科がありまして、総務科と伝承科と学芸科のそれぞれの科がありまして、
はい、
あのそれぞれの科でとりあえずあの学ばせて、どんなことをやってるのかっていうのを学ばせてもらったんですけど、特にあの学芸科の方を、
はい、
あの中心に勉強させていただきました、
うん、なるほど。それはいい勉強になったと思いますね。
そうですね、はい、
はい、それでは次の質問に移りたいんですけれども、
はい、
今後の目標をですね、
はい、
教えていただけますか。
はい、やはりあの進路も含めてですね。
そうです、そうです、
はい、やはりあの最終的には学芸員になって働きたいんですけれど、あの特に展示の方に携わりたいんですね。
なるほど、
はい、
それはあの日本国内またはアメリカ、どちらを希望されているんでしょう。
やはりあの日本の博物館で働きたいです。
ああ、なるほど、
はい、
そうですか。まあそうなると求人がないとなかなか就職できないし、
はい、
その運にも左右されますね、多分ね。
あ、そうですね、
運よく決意があってね、
はい、
そこに応募して入ると、
まあ、
ずっとね働けるということもあるんですけど、
はい、
まあそのもし学芸員として働いた場合、そのどういう方向を目指していきたいと考えていますか。まあ、仮にアイヌ民族の関係資料を展示している博物館だと仮定した場合、
はい、あ、難しい質問ですねそうですね、まずはじめにあの多くの方がいまだにこのアイヌ民族の方たちは昔の暮らしをしている、まだあの着物を着たりしているっていう考えの方が多いんですけれど、まずはじめにそれは違うよという、正しい現代のアイヌ民族の方に焦点を置いた展示をしていきたいと思いますね。
はい、あのぜひ、そういう展示をしていただきたいと私も応援しております。
あ、はい、ありがとうございます。
そして最後の質問になりますが、
はい、
小池さんにとって博物館学、まあ、特にアメリカで、学習している博物館学というものはどういうものでしょうか、教えてください。
はい、昔の博物館はやはりあの物をただ単に陳列するだけだったんですね。それであの来館者の方たちが一方的にこう見て学んだりする展示だったんですけど、この博物館学っていうのは新たな新しいこの展示方法で、こうもっと刺激のあるこうよなんていうのかな、この展示するだけじゃなくて展示される側とする側のこの交互のやり取りをあの中心としている勉強を提供しているんですね、博物館学という 学問は、
はい、
なのであのそういった新しい博物館というものを学ぶ学問だと思ってます。
はい、あの長い間ありがとうございました、はい、本日のお客様はカリフォルニア州立大学地高校大学院生の小池幸子さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、次は妖怪落ちし恋歌を聞いていただきます。今まではですね、神よりから神様の話、神謡とかですね、 湯から、英雄女子史、まあ、英雄の物語などを聞いてもらいましたが、今日はですね、ちょっと、趣向を変えて、妖怪落ち史、恋歌を聞いていただきます。要するにこれは、恋を歌った、まあ、歌ですね。これ、アイヌ民族の、まあ、独特の歌のジャンルの一つです。で、これは、1961年、昭和36年に録音されたもので、貝沢チキさんという方の歌ったものです。では、貝沢チキさんの妖怪落ち史、恋歌を聞いてください。
ほれほれほれなほれよろろべさまねなやいさまねなほれほれほれなほれよろろべほれなほれやいさまねなほれほれてかたごねれらたごねればねやめたばんてわなほれほれほれなほれよろろべうらんてごにほれほれこらこのえのねぎがほれほれこたんたらばよろろべねうねやねほれほれうれてごにうそとも
貝沢チキさんの妖怪落ち史、恋歌でした。で、この妖怪落ち史というのはですね、恋歌、特に、まあ、失恋とかですね、もしくは、愛しい人に会いたいとか、そういう、愛しい人への思いを、まあ、歌の形で歌ったものです。で、これはですね、まあ、最後、八重様ねーなっていうのも入ってました。まあ、八重様って言われてる歌の、まあ、一種と言っていいと思うんですが、昔のそのアイヌ民族はですね、何かあれば嬉しいこと、悲しいこと、楽しいこと、いろんな思いがその時その時あれば、それを即興の歌にして歌ったということですね。今日はこういうことがあったら嬉しいなと、例えばこういう人に会った、久しぶりにこういう友達になったとか嬉しいとか、そういう、まあ、歌もあるでしょうし、今日はまあ、大量でこういうたくさんの、まあ、獲物が取れて、それで美味しい食事を私はするとかですね。もしくは場合によっては、まあ、自分の愛しい、人に、まあ、恋しい人がいるが、その人に会えない、その人に会いたいとかですね。もしくは人が死んだとか、いろんな、その時その時の嬉しいこと、楽しいこと、悲しいこと、いろんなことを即興にして歌ったんですね。例えば、昔の日本人でしたら、何かその時その時あったことを、例えば短歌にしたり、そういう形で自分の気持ちを表現したんでしょうが、アイヌ民族の場合は、こういう即興的な歌にして、いろんなその時その時の思いを歌ったりして、場合によってはそれに合わせて踊ったりもしたんでしょうが、まあ、八重様って言ったり、八重様ねなとかとも言いますが、そのうちの一つ、特に恋を歌ったものを、妖怪落ち史、恋歌というんですね。こういう歌の一つです。で、これはまあ、その時その時、即興的に歌うものですが、その誰かが歌ったものが特にそれをまた別の人が聞いて、これはいい歌だと思ったら、それをまた、その人がそれを覚えて、まあ、誰かにまた伝えた。そういう形で代々残ってるとかですね。そういうものもあります。ですから、もうね、何十年何百年も経って、伝わってるものだから、もともと誰が歌ったのかもわからないが、こういう形で伝わってると。こういう節とかですね、言葉の内容も、 うん、なんか、わから、詳しい状況はわからないが、そういう形で、長年伝わっているものもあります。で、この、まあ、イオハイオチシですが、非常にこの独特のアイヌの、アイヌ民族のこういう独特の歌唱法、歌い方で、こう、裏声を使いながら歌う、非常にこう素晴らしい、名曲だと思って、私この歌すごく好きなんですが、このホレホレとか、ホレンナホレとか、こういう、これは、まあ、林言葉でして、これ自体は意味がありません。で、これまあそんなに長くないものですから、簡単にその、その歌詞の内容を説明しますが、まあ、この、さっき言いました、ホレホレとかの合間合間に、いろんなその言葉の文句があります。例えば、チカプタクネ、レダタクネ、鳥になりたい、風になりたいというような文句が入っています。これはこの、八重様とか、イオハヨチシの、まあ、決まり文句でして、その愛しい人に会いたいと、遠くにいるので会えないと、でも、鳥になってその山を越えて会いに行きたいとか、村を越え、山を越え、野を越え、山を越え、その人に会いに行きたいとか、これはこういう愛様とか、ヨハイオチシの決まり文句でよく出てきます。そして、まあ、鳥になりたい、風になりたい。まあ、それになったら、まあ、今から、その木をですね、私は鳥になって、その鳥の翼で、絡め、そうしながら私は飛んでいきたいと。そして、その木の根元を羽で絡める。というのはですね、そこを飛んで、私の恋人、愛しい人に会いたいと。そして、その私の愛しい人に会ったならば、その人と一緒にいろんなお話をしたいと。ところが、まあ、風に、まあ、私は人間なので、風にも鳥にもなれないと。やっぱり、その愛しい人に会いたいがそこに行けないんだと。いうような形で、まあ、終わってるわけですが、まあ、こういう歌はですね、本当にいろんな歌があってですね、このアイヌの、まあ、この、叙情的な、こう、歌ですね。要するに、この歌がもう詩になってるし、昔の人は本当に、即興的に、その時その時の思いを歌にしたもので、いろんなものが伝わっています。例えば、自分の夫が、戦争で兵隊に取られて、遠いところに戦争にいたが、その人に会いたい、会いたいと、鳥になって、その、遠いところまで、その、自分の恋人に会いたいが会いに行けないと、そう思っていたら自分が、まあ、白鳥になってですね、飛んでいったと。飛ぶことができ、できるようになったと。そしてその戦場まで行って、その、まあ、愛しい人を、もう、顔を見、見ることができたみたいな、そういう、まあ、幻想的なね、まあ、現実的にはないことですが、そういう幻想的な内容の、そういう歌なども残ってますし、本当にいろいろな、その時その時の、まあ、気持ちを自分の言葉で歌にするという非常に、素晴らしい、まあ一つの、まあ、芸術ですね。また機会があればですね、こういう妖怪の知識、八重様を、聞いていただけたらと思います。ということで今日は、貝沢チキさんの妖怪の知識、こういう歌を聞いていただきました。
第123回目の最後のコーナーです。今日はですね、ワイワイガヤガヤ、そして先ほど大野さんから、紹介のありましたイオハイオチシ、恋歌などをお送りしてまいりました。まあ、本日のですね、ちょっと感想をまず大野さんからですね、今日は結構出番多かったと思うんですけども、
はい、
大野さんちょっと今日の感想を聞かせてください。
感想はい。まあ、海の話が出ましたけど、やっぱり懐かしいなと思います。皆さんそれぞれね、生まれ育ったところも違うからね、原風景も違うんでしょうけど、私の場合はやっぱり瀬戸内海の海ですね。今は本当にたまにで、太平洋の本当にでっかい海を目の前にして暮らしてますけどね、本当に例えばシャチとかも見たことあります。
はい、なるほど。たまにまず来る。
はいはい。まあ、たまにしか来ないんでしょうけどね。
クジラなんかどうですか？
クジラは私は今のところ見たことないですけどね。漁師さんとかに言うには、まあちょっと沖に船で出たら、 イルカはよく見かけるし、クジラも見たことあるって話も聞いたような気がしますけど、
ね、なるほどね。なんかシャチっていうのはレプンカムイって言って、なんかクジラを浜に寄せ、より、なんていうんだろう、寄せるっていうのかな、ね、よりクジラにさせるので、なんか神様扱いされてるって言いますけど、たまににはよりクジラなんて来ます？
あ、昔は上がったそうですよ。やっぱり最近はあまり聞かないけど、昔は上がってそれ、やっぱりみんな食べたんでしょ
う
ね。
うん。もう本当にクジラ一頭来たらかなりのね、肉ですからね。
いろんな。
きっと、みんな喜んで食べたでしょうね、昔ね。
クジラの伝説とかね、そういうのもありますしね。やっぱ海ですからね、そういうの結構ありますよ。
なるほど。まあ私なんかは原風景って言ったらもうこの二部谷で生まれ育って、まあ東京に10年くらい住んでましたけど、やっぱり山だよね。山見て落ち着くっていう感じなんですよ。例えば二部谷、二部谷であれば、なんちゅうんだろう。ちょうど猿川の対岸も山ですしね。で、私が今この放送やってる二部谷子ども図書館の東側も実は山なんですよ。ですから山と山にこう囲まれている、そういうところに今住んでるもんですから、こう、あ、そうそう。それでね、思い出したのは、私昨年スコットランド行ったんですけども、スコットランドの風景がすごい似てるんだよね。
あ、
渓谷みたい
な。うん、そうそうそう。まあ、渓谷というか、こう、両側山で、そして、牛とか、あとは、羊とか、そういうものがね、いっぱい放牧されてるんですけどね。まあ、そういうのをちょっと思ったりしてました。え、はい、どうぞ。
だから、マンドさん来たんですかね。
まあ、それもあるんじゃないですか。
聞いた、
聞いた。
だから、ニール・ゴートン・マンドさんっていうのは、いろいろ軽井沢でいたり、横浜でいたりしたんですけど、この北海道に来て、この二豚に来てね、似てるんだと思いますよ。カラマツとかも入ってたもん。
ああ。
うん。で、あれもともと北海道にはカラマツってないけど、あれは、なんちゅうんだろう、気化植物でしょ。気化っていうか、
ね、
ま
あ、外来種。
輸入されてね、外来種だもんね。まあ、そんなことを、まあ、考えて、ちょっと大野さんの言った原風景から私の方の話にちょっと引き寄せてしまいましたけれども、ちょうどこのスタジオの外にですね、尺投げが見えるんですけれども、あれピンク色の花ですかね、あれね。なんか咲いてますね。あれ尺投げですよね、あれね。
だと思います。
うん、と思いますけども、なんかピンクのちょっと花が咲いてるなというのがちょうど見えます。天気も良くなってだんだん北海道もですね気温が高くなって昨日なんかは結構30度近くあったんじゃないでしょうかね。今日は少し低めですが建物なんかはそれほど寒く、いや暑くはないですけども外へ行くとちょっと暖かいかな暑いかなという感じです。それでは FM ピパウシからのお知らせです。千石さんお願いします。
はい、 FM ピパウシからのお知らせです。 FM 二部谷放送愛称 FM ピパウシでは76.1MHz でお送りしています。神戸市長田区の FMYY では 77.8MHz で同時放送しています。さらに帯広市民ラジオ愛称 FM ウィングでは 76.1MHz で録音により第3日曜日の午前8時から9時までの1時間この放送が流されます。さらに FMYY が配信しているインターネットラジオではこの放送をリアルタイムで聞くことができます。またFM ピパウシでご検索いただきますと、ダウンロード方式によりインターネットで聞くことができますので、ぜひお試しください。さて、FM ピパウシでは皆様からのご意見、ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなどお便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は、郵便番号 055-0101、北海道猿郡ビラトリ町二部谷、二部谷子ども図書館宛て、FM ピパウシまでお寄せください。
はい、先ほどですね、途中でノイズが入りまして、お聞き苦しい点がございました。お詫びいたします。FM ピパウシ第123回目の放送もお別れとなります。次回は1週間を前倒しいたしまして、8月の第1日曜日、8月7日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
やいだいけれー。